Hey there. Hey, how you doing?
ATI, the Tangzello Podcast, your navigator, guide game.
AGI2.0 ポッドキャスト、今回は2007年に配信いたしました第41回目のポッドキャストを再配信いたします。戦後70年の節目という、今年、2015年ですけれども、二股トンネル爆発事故からもちょうど70年ということになります。1945年11月12日に起きました二股トンネル爆発事故、現在の JR 日田彦山線彦山駅の近くで起きた爆発事故なんですけれども、この事故を取り上げました第41回目のポッドキャストを改めてここで皆様にお届けしたいと思います。ポッドキャスト再配信です。アンコール放送第41回ポッドキャスト、どうぞごゆっくりお付き合いください。ここはですね、田川郡添田町の、大和座落合の、日田彦山線の踏切にね、今来てるんですけれども、実はこの踏切の名前がですね、爆発踏切という名前です。非常になんか大げさなね、踏切の名前ですけれども、この踏切の方からですね、彦山駅の方を眺めてみますと、レールがこう S 字状にちょっとねーと曲がってるんですね。でその曲がった先っていうのが山と山の間をこう抜けてるような、そんな形状を描いてます。まあ山を切り開いてね、こういうレールを通したんだろうという感じはするんですけれども、本当はそうではないんですね。今から62年前のここで大変な事故があったんです。この爆発踏切の名前というのはそこから来ているのかもしれません。
Hey there. Hey, how you doing?
AGI2.0 ポッドキャスト、ナビゲーターの岩源です。さて、その爆発踏切、まあ大げさというよりはなんていうんですか、物騒な名前のね、踏切なんですけども、この踏切の近くで一体何が起こったのでしょうか。今回の AGI2.0 ポッドキャストは、その爆発踏切の近くで起きた、とある爆発事故のお話です。さて、その爆発踏切の近くで起きた爆発事故。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、そうです。二股トンネルの爆発事故のことです。太平洋戦争が終わった直後の1945年11月12日、この福岡県田川郡添田町の二股トンネルが大爆発を起こし、147人もの方の命が奪われました。この爆発事故は旧帝国陸軍が隠していた火薬を焼却処理しようとして起きた事故です。どうしてこのような爆発事故が起こったのでしょうか。まずこの二股トンネルというものについてご説明していきたいと思うんですが、この二股トンネルというトンネルは日田彦山線の彦山駅から南側約500メートルに存在していたトンネルです。釈迦岳の丸山をくり抜いて作られたもので、全長100メートル、まあ、駅で言えば彦山駅と筑前岩屋駅の間にあったトンネルです。この彦山駅と筑前岩屋駅の間には他にも吉木トンネル、釈迦岳トンネルというトンネルが作られていました。ところが釈迦岳トンネルは、戦争激化により、工事が中止されており、この爆発事故が起きた時点では日田彦山線は全通しておらず、彦山駅からその筑前岩屋駅を通り過ぎて宝珠山までの駅、この区間は開通していませんでした。トンネルだけができて、そしてあとは線路が引くだけという状態ではあったんですけど、釈迦岳トンネルが完成していなかったがために、線路は敷かれず、鉄道も開通していなかったといった状態でした。ではなぜ鉄道のトンネルに火薬が収められていたのでしょうか。1944年6月16日、北九州市は米軍による大空襲を受けます。この空襲により、現在の小倉北区にありました山田弾薬庫の火薬倉庫の1棟が焼失してしまいます。そのため、新たな倉庫を探していたところ、 この二股トンネルと吉木トンネルが空襲の被害から安全と思われ、適切な地下火薬庫であるとされ、搬入が行われたわけです。火薬の搬入は1944年7月から1945年2月にわたって行われ、彦山駅まで列車で運ばれてきた火薬類をトロッコによってトンネルに搬入していました。この搬入に当たったのは、ほとんど地元の女性の方ばかりでした。太平洋戦争、いわば第二次世界大戦ですが、この戦争は1945年、昭和20年の8月15日、日本が無条件全面降伏し終結します。日本は連合国軍の占領下に置かれるわけです。さて、その連合国福岡地区占領軍第130師団は、添田警察署と責任者で山田弾薬所長であった陸軍少佐矢野和美に対して、火薬類の引き渡しを指示します。矢野少佐は8月30日までに在庫を確認し、11月8日、火薬類の品目、数量を記載した兵器現況表を添田警察署において、和田貞夫警察署長を、の立ち会いのもとで、占領軍のハスキン中尉に手渡します。これをもって火薬類の管理は旧日本陸軍から占領軍に引き渡されました。この時矢野少佐は現地での確認を申し出ましたが、占領軍は引き渡し以前からこの火薬の隠匿情報を入手していたため、現地にて確認済みとして現地立ち会いを省略しました。兵器現況表が渡された4日後、11月の12日、その爆発事故が起きてしまいます。事故当日、占領軍のユートン・ユーイング少尉は下士官を連れて添田警察署へ向かい、トンネルにある火薬を焼却処分するから警察官と作業人夫を差し出すように命令しました。添田警察署からは岸田警部補、那須巡査部長、島本巡査、佐々木巡査の4人、そして作業人夫10人が同行しました。ユーイング少尉は火薬を焼却しても危険性がないとして、まず先に吉木トンネルに到着した後、試験的に火薬に点火しました。そして爆発しないことを確認した上で、警察官たちに爆発の危険性のないことを説明し、その旨を警察官たちが付近住民に伝えました。そして保管していた火薬を長さ20メートル、幅1メートルほど散布して、これを導火線とし、その末端に粉末の一塊を置いて、点火前に付近住民を避難させた後、午後1時、下士官が導火線に点火しました。占領軍一行は点火から約30分間の間、その様子を見守っていましたが、爆発の可能性はないと判断しますと、吉木トンネルを離れ、午後2時ごろ二股トンネルの方に移動します。点火時刻を午後3時と決めた占領軍一行は、吉木トンネルと同様にトンネルの北側入り口、いわば彦山駅側の方になんですが、この入り口から約10メートルほど離れたところから導火線を作り、全員をトンネルから100メートル北側の方へ避難させ、午後3時ごろ下士官が導火線に点火しました。またしばらくの間様子を見守っていた占領軍一行は、爆発の可能性はないとして、午後2時30分ごろ那須巡査部長に後を託してジープで基地へ引き上げました。那須巡査部長はトンネル付近に住民が近寄らないよう見張りを立たせていましたが、点火から約2時間後悲劇は起こりました。占領軍兵士一行は引き上げてから約1時間後の午後4時30分頃、火薬を燃やす炎は火柱のようになってトンネルから吹き出し、約80メートル離れた川の対岸にあった民家の物置小屋に延焼してしまいます。火は次々と燃え広がり、多くの住民が消火活動に当たりましたが、火の勢いは収まるどころか激しさを増すばかりでした。そしてついに午後5時20分、この午後5時20分というのは公式記録であって、地元では午後5時15分ということになっているようなんですが、この二股トンネルの火薬は大爆発を起こし、山全体が吹き飛んでしまいます。今ちょっとわざとにね、録音を止めたんですけれども、本当言えばね、ここで爆発音の、エフェクトとか入れたかったんですけれども、実はですね、その用意ができなかったというのは本当なんですが、実はこの爆発音、現地の生存者の方々には聞こえていなかったそうなんです。なぜかといえば、その音は人間の聴覚の限界を超えるほど凄まじいものであったわけです。 この爆発音は福岡や別府まで聞こえたというんですが、現地の生存者にはその爆発音は耳に残っていませんでした。この爆発によってトンネル付近にあった民家は住民ごと吹き飛ばされ、皮肉なことに火薬の搬入作業に当たっていた女性の多くや、爆発の危険性はないと住民に説明し、トンネルの見張りを行っていた巡査部長、さらにはトンネルのあった山の上でどんぐり採取をしていた落合小学校の児童29名までもが犠牲になってしまいました。この爆発による被害の範囲はトンネルから半径 2km 内外に及び、飛んできた炎や空中に舞い上げられ落ちてきた土砂、岩石、爆風による倒壊物などにより多くの人々が死傷、多くの民家と田畑が延焼や埋没全壊し、死者147名、負傷者149名、被害家屋は135戸にも上る大きな事故になってしまいました。またこの爆発とほぼ同時刻の午後5時15分には彦山駅に彦山行き下り列車が到着するはずでした。しかしこの日はたまたま列車が遅れたため、列車は爆発に遭うことはありませんでした。彦山駅の駅員さんは列車が近づいてきたことに気がつくと、首に巻いていた白いタオルを外して手で振りながら運転手に知らせ、すぐに列車を止めさせました。そのためこの列車とこの列車に乗っていた乗客の皆さんは爆発の被害はなかったわけなんですが、この列車が午後5時27分発の上り列車として運行されるはずだったために、この上り列車に乗るはずだった乗客の皆さんが駅前広場で炎を見ていて爆発に遭ってしまい、飛んできた落石などによりその乗客たちを含め約十数人の方が亡くなってしまいました。またこの落石により彦山駅の駅舎や付近の建物の被害を受け、駅の構内のレールも雨のように曲がってしまったといいます。そんな甚大な被害を出した爆発事故なんですが、今の時代であればすぐに災害救助法が適用され素早い救助が行われるはずですが、当時はそういった法律もなく救助活動は難航しました。当初遺体や負傷者を小学校へ搬送しようとしたものの、校舎はガラスの破片が散乱しており、足の踏み場もなかったため、道の傍らにむしろを敷いてそこに遺体や負傷者を集めたといいます。また重症者も消毒や包帯などでは到底処置できない方も多く、終戦直後の物資不足もあってカンフルもすぐなくなってしまいました。その後たまたま事故に遭わなかった地元住民の方がトラックで地元の病院へ搬送したり、占領軍が司令部の了解の下で別の病院へ収容させたりしましたが、病院で生き絶える方も多かったといいます。地元警察だけでなく、田川、能方、飯塚管内の警防団や福岡県警察本部の救援隊も応援に駆けつけ、数日間にわたって救助活動が行われましたが、爆発で舞い上がり犠牲者を襲いつつ降り積もった土砂の量は数メートルもの高さになったと言われているほか、この事故の翌日の13日には雨が降り、増水した河川には白狼化した死体が浮かび上がっていったということです。まさに地獄絵図だとあったわけですね。まあ、このようにですね、もう非常にもう聞くも、恐ろしい、話す方もね、ほんとゾッとしてしまうほどの大きな事故になってしまったこの二股トンネル爆発事故なんですが、じゃあどうしてこんな大きな事故が起きてしまったのかというと、その火薬の量とそして、その搬入の量がですね、大きかったということが、どうも原因として考えられているようです。先ほどお話したあの兵器研究表によりますと、この二股トンネルには532,185kg ですから約533トンですね、533トンもの火薬と、そして爆弾の信管 185kg が保管されていたという記録が、残っていたそうです。この二股トンネルに搬入された火薬は主に3号錠帯火薬、ごめんなさい、3号帯状火薬と呼ばれる主に硝酸と硫酸を染み込ませたアルコールとエーテルを練り合わせた無塩火薬だったということです。で、その火薬を亜鉛管に 25kg ずつ入れ、その亜鉛管を約30センチ、 横60センチ、横ですね、横60センチ、高さ20センチメートルの木箱に詰めて、保管していたということなんですね。その木箱をトンネルの北側入り口、だから彦山駅側の方の入り口ですね、ここから6メートル、そして反対側の入り口から 1.5 メートルで、トンネルの壁から 0.5 メートルずつの通路を開けさせて、上部は天井から 1.8 メートルの空間を残してぎっしりと格納されていたということなんです。このような大爆発になったのは、これだけ隙間なく格納され、その爆弾格納量がトンネル全容積の 70% から 75% にも及んでいたと、非常に高かったわけですね。そのために閉鎖された空間と相まって爆発されたと言われています。このトンネルの前に点火された吉木トンネルは、その格納率が 20% から 25% と少なく、空間に余裕があったために爆発しなかったということなんですが、それでも、火薬が燃え尽きるまでには約40日間を要したといいます。また火薬搬入時、陸軍が地元に爆発の危険性がないということを説明していたことに加え、先ほどお話したように爆発の危険性は絶対にないと警察官が地元に伝達していたため、この爆発が起こるまでは人々はトンネルが爆発するとは思っていなかったようです。これも死傷者の多かった原因の一つと言っていいかもしれません。さて、このようなですね、大きな事故になってしまった二股トンネル爆発事故なんですけれども、今現在であればですね、このような大惨事というのは大々的に報道されるはずですが、当時は占領下の日本でありまして、占領軍により報道管制が敷かれていました。事故の翌々日には占領軍司令部のウォッチ中佐と福岡県知事の代理人がそれぞれ現地視察と負傷者の慰問を行いましたが、事故を含め一切報道されず、24日になって占領軍小倉司令部の少佐が被害者へ慰問したことが九州地方の新聞だけで、それも、小さな見出しの記事がですね、掲載されただけで、他の地方では一切報道されなかったといいます。実際に全国的に報道されたのは1963年10月発行の、サンデー毎日でトップ記事として扱われたのが、最初だと言われているようです。この大きな事故ですけれども、その事故で被害に遭った方々、もしくはその遺族の方々へのですね、被害救済はどうだったんでしょうか。被害者への被害救済について、占領軍からの補償は一切行われませんでした。当初は11月15日戦時災害保護法の適用を決めた福岡県から死者1人につき500円、現在の400万円相当円のお金が支給されただけでした。事故後、地元の有志十数名で二股トンネル爆発事故復興委員会が自主的に結成され、地元の復興を目指し、諸般の世話、国や福岡県への陳情を行いました。この実行委員会の動きにより、佐世保援護局から旧軍事の古被服4000点を受領し、被害者たちへ配布したり、この事故で大破した昇降寺の復興や慰霊碑の建立、その慰霊碑の前で合同慰霊祭を行うなど、ある程度の成果を収めました。しかしながら補償に関しては度重なる陳情を行ったものの、その活動が実を結ぶことはありませんでした。そのため、被害者のうち16世帯が占領軍将校に危険を知らせなかった警察官の注意義務違反によって大惨事が起きたとして、当時の警察は内務省管轄の国家警察であったため、国を相手取り損害賠償請求の訴えを起こしました。この裁判の結果、一審の東京地方裁判所では加害者は占領軍にあるとして訴えは棄却されましたが、住民側が控訴し、二審の東京高等裁判所は1953年5月、旧陸軍と警察官たちに過失責任があるとして、原告の訴えを認める判決を下し、国側が上告。1956年4月には最高裁判所が国側の上告を棄却したため、住民の勝訴となりました。またこの裁判とは別に1950年3月、政府からわずかながらも見舞い金が支給されました。この見舞い金の支給に関しては、この裁判への参加不参加には関係なく、 被害者全員平等に扱われました。でこの裁判の始まる頃には、さっきの二俣トンネル爆発事故復興委員会は解散していました。裁判費用が準備できずにこの訴訟に入れなかった被害者住民は、遺族会を結成しまして、国に被害弁償を行うように陳情していました。でこの二俣トンネル爆発事故は結果的には占領軍による被害の中で最大最悪のものとなってしまいましたが、他にも各地で占領軍による被害は起こっており、国は2000件以上もの同様の陳情を抱えていて、その内容もいろいろとありました。それらの陳情には各々その地区の代議士が講演しているため、この爆発事故の件だけ安易に妥協することはできないとして、当時の官房副長官からの指示でこの事故の被害補償を民事調停の場で解決することになりました。遺族会は幸いにも当時の法務省民事局長の行為で弁護士の紹介を受け、民事調停に臨むことになり、1957年1月東京簡易裁判所で調停が成立しました。この時遺族会の面々は、申立人は今後本件についていかなる名義をもってするも何ら要求をしないとの約束の下でお金を受け取りました。この民事調停が成立した後、遺族会は解散しました。この調停を担当した弁護士は、現地に何度も足を運んでいるにもかかわらず、その費用をすべて実費だけで済まし、住民らからは一切報酬を受け取らなかったといいます。1952年4月、日本とアメリカとの間で平和条約、いわゆるサンフランシスコ条約ですね。サンフランシスコ条約が締結され、占領軍の支配下から日本は離れます。ですから、その支配下から、ね、支配を離れてから、まあ、4年から5年ですね、経って、この、保障がやっと成立するといったような状態だったわけです。その先の1961年の11月、国は連合国占領軍などの行為による被害に対する給付金の支給に関する法律を、施行しました。そのため地元有志が、この事故についてもその法律の適用を、認めるよう国に請願を行いましたが、国は最初その法律の適用を認めようとしませんでした。長時間、交渉した結果、国側は最終的には請願書を出すように言われましたが、この時多くの遺族はこの法律のことを知りませんでした。そのため交渉に当たった地元有志の方々が遺族の皆さんにこの経緯を説明して、再び遺族会を結成し、再度被害を取りまとめて請願書を提出しました。しかし国側は、1956年の裁判の結果に反するとして、この法律の適用をなかなか認めようとしませんでした。国側の主張はこうです。本件は占領軍の行為によるものであり、国は損害賠償の責を負うものではない。しかしながら諸般の事情により、先の裁判は大岡裁判的に警察官の不作為責任を取り完結したものである。したがって上記の事情によりして訴訟を提起することが通常に反することで、逆に提起にしなかったものこそ通常と考える。つまりこの裁判がなければ、先ほどの国の方にですね、責任があるという、旧陸軍と警察官たちに過失責任があるという、その裁判ですよね。この裁判がなければこの法律の適用は認められてたわけですけれども、裁判によって国側の方に責任があるという判決が出た以上、この法律の適用は認められないと、こういうことだったわけですね。しかし地元側の方も、長い間の交渉した結果でしょうか、1963年最後の最後の閣議で、国側はこの法律の適用を認め、この事故の遺族たちも救済の対象となります。さらには1967年1月、この法律が改正され、遺族たちは給付金の、追加支給を受けています。しかし被害者遺族に対して支給された見舞い金などの総額は被害総額のおおよそ 3% にも満たないものでした。この死傷者300名近くを出した爆発事故ですけれども、この爆発事故の原因となった火薬焼却の指示を出したユーイング少尉ですが、 事故の翌年の1946年2月、軍法会議にかけられ、有罪とされ、免官降格の上、本国総会の処罰を受けています。まあ、これだけの多くの、ね、犠牲者が出ておきながら、この処罰というのはえらい軽いものなんだなという感じがしますけれども、まあ、これが、当時の現実だったわけですね。また、天下後二股トンネルを託され、殉職した、千代田警察署の那須則明、巡査部長ですが、事故後、警部補へ特進となり、警察功労記章と勲8等白色東洋賞が授与されました。しかしながら、この巡査部長の奥様も、お茶屋首相から書類を持って避難しようとしたところ、落石に当たって亡くなっています。今回はね、この二股トンネル爆発事故の話をずっとしてまいりましたけれども、この二股トンネルの、後なんですけれども、この爆発でですね、丸山ごと吹き飛んでしまったがために、トンネルそのものは消滅しています。で、日田彦山線は1956年の3月に、全線開通したわけなんですけれども、現在も、オープンカットになったですね、箇所を線路が走っているような状態です。まあ、冒頭、爆発踏切から見たね、なんていうの、風景っていうかね、その眺めというか、まあ、そういったものをちょっと、お送りしましたけれども、実は僕、この区間はまだ列車に乗ってないんですね。ですから、いつかはまた車窓からね、列車の中からどんな風に見えるかちょっと見てみたいなと思っています。で、彦山駅の方には行ったんですけれども、彦山の駅舎、現在もですね、その爆発により、損傷を受けた痕跡というのが残っているそうなんですけれども、僕もですね、ずっとそのホームやら何からね、駅舎の上の方をちょっと眺めたりしてみたんですが、僕自身は残念ながらその痕跡がどこなのか分かりませんでした。またね、改めて彦山駅の方にはね、行ってみたいなと思います。この二股トンネルの、よりも一つ前っていうか、点火された吉木トンネルですね。こちらの方は今現在も、使用されていまして、現在は深方トンネルという名前に変わっているそうです。で、僕はですね、その彦山駅に行った時に、お話の中に出てきました、昭光寺のね、慰霊碑。この爆発の慰霊碑をちょっと見てきましたけどもね、慰霊碑は非常に立派なもので、で、向かって右側の方にもですね、小さな石碑があるんですけど、その石碑には、この爆発事故のことがですね、書かれていまして、そして向かって右側の方ですね、向かって右側が、その事故のこと、そして左側の方の石碑の方にはですね、この事故で亡くなった方の名前がね、ずっと、刻まれていました。そして大きなね、石碑が、まあ、立ってたわけなんですけどもね、なんともね、言えないような、雰囲気がありました。ね、正直ちょっと手を合わせてきたんですけれどもですね、本当にね、なんでね、こんな爆発事故が、起きたんだろうなぁなんて、ちょっとね、感慨深げになってしまったわけなんですけれども。ということで、今回のですね、この爆発事故の、内容ですけれども、インターネットの、フリー百科事典、ウィキペディアをもとに、添田町市、福岡県警察市、毎日新聞西部本社発行の、激動20年、福岡県の戦後史、西日本新聞社発行の福岡県百科事典、そして湯気信夫さんが、監修されてます九州鉄道歴史探訪と福岡鉄道風土記以上の本をもとにですね、こうしてみました。特に福岡県百科事典の方にはですね、この爆発後のですね、爆発直後のですね、写真が載っていまして、 もうさすがに見たときに、おお、何じゃこらっていうね、感じでございました。まあ、もしですね、皆さん、ご覧になることがあったら、ぜひ見られてみてください。またですね、小説家の佐紀隆三さんが1978年、ドキュメント小説として、この事件を題材とした、彦山爆発事件というですね、作品を発表されているようですので、まあ、もしよければですね、皆さんご覧になってみてください。ということでですね、まあ、今回、まあ、この二股トンネルの爆発事故、まあ、僕もひょんなことからね、この事故のことを知ったんですけれども、周りにこの事故のことを知ってる方があまりいなかったんですね。もう福岡県に生まれて30何年経ってますけれども、でね、占領軍被害という、この最大の被害がこの福岡県でありながら、その事故のことを知らなかったっていうのがね、なんとなくちょっと、自分自身の中でも、なんとなく悔しい思いがありましたし、そしてそれをね、知ってる方があまり周りにいらっしゃらなかったっていうこともですね、ちょっと踏まえて、今回こういうポッドキャストをお届けいたしました。まあ、直接戦争には関係ないとはいえですね、これも一つのその戦争による、被害であったのではないかなという気がします。はい。まあ、うまく言いませんけれども、他にもね、この占領軍による被害というのは、中でも話したように、その全国でも2000件以上あったっていうお話なんでですね、他にも大きな被害があったのではないかなと思いますけれども、こういったね、ものも一つの戦争の爪痕ではなかったのかなという気がします。ちなみにですね、ちなみにって言ったあれなんですけれども、この事故の翌年、1946年にはですね、今現在の JR 日豊本線の下曽根駅ですね、下曽根駅の近くでも、爆弾がですね、爆発しまして、その軍が使ってた爆弾ですね、それが、誘爆を起こしてですね、連続で爆発しまして、それによってですね、下曽根駅が、壊滅的な状況に追い込まれたっていうね、そういった事故もあったようです。こちらの方は、占領軍被害ではなく、どうもその子供のいたずらではなかったのかっていうお話があるようですけどですね。まあでもね、そういった、事故を耳にするたび、やっぱ、その戦争の、というものがね、どこまでも、その傷跡を残すものなんだなっていう感じが、しないでもないですね。はい。
Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.
AGI 2.0 ポッドキャストアンコール放送第41回目の配信をですね、再度お届けいたしましたけども、いかがだったでしょうか。当時僕もね、いろんな資料を調べて、この番組を構成したんですけども、その後でですね、実は、この事故、地元の西日本新聞がですね、事故発生後に、報道していたという、新しい、事実などが分かっています。ですからこのポッドキャストが全て正しいというわけではないんですけれども、ぜひとも皆さん興味を持たれた方は自分自身でですね、調べてみて、この事故に興味を持っていただければなと思っております。AGI 2.0 ポッドキャスト、今回は第41回目のポッドキャストを再配信いたしました。次回もどうぞお付き合いください。